はい、それでは第1項問わず語りの古文と口語訳の対象のコーナーなんですね。まあ極める古文この4冊目をいきなりやっている人もいるかもしれませんが、この古文と口語訳の対象コーナーは非常に重要でして、で17ページから始まる上が古文下が口語訳のコーナー、これを皆さんはまずテキストとして出しておいてくださいね。で僕が上の古文を読みます。で皆さんはもうかなり自信のある人であれば下の口語訳を見ないで隠してですね、で僕が読み上げる古文を目で追いながら訳が頭の中にスラスラ出るかどうか、それを確認です。そして自分が訳せないと思った瞬間、僕の音声を聞きながらここはちょっとなんか分かんないなと思ったらマーカーでチェックとかをして証拠を残しておいてくださいね。それからまだちょっと自信ないなと、古文だけ聞いても口語訳はスラスラはちょっと出ないだろうという人であれば、下の口語訳を見ながら僕の古文とこう突き合わせて、まあ上下に目を配りながらチェックしてください。でその時に下のところに赤い波線が引いてありますね。でこの赤い波線、極める古文シリーズ全てに引いてるんですけれども、口語訳のポイントになる箇所です。で結局この赤い波線のところが非常に重要 で皆さんが自分で復習する時にもこの赤い波線のところが頭の中に補いながら訳せるか、あるいは文法的単語的な解釈がここはできる、あるいはできなきゃいけないというところに引いてありますから、その赤い波線のところが重要だというところをチェックしながら僕の音声講義は音声の古文の読み上げを聞いてもらって、でまあ問題なければそのまま見て通過すればいいですし、訳がうまくいかない、あここがこういうふうに訳なんだというふうに気になる人、あるいは自分がここは訳せないという人は先ほどと同様に訳のところにチェックをしておくといいんですね。はい、で最終的に目標は僕のこの音声を聞くだけじゃなくて必ずいいですね、必ず自分で僕と同じように古文を読んでください。で下の口語訳は隠しておいてくださいね。で古文をスラスラ読みながらもう下の口語訳は不要だと、いらない、でどうしてもちょっと不安だという時はチラチラッとこう隠した紙を移動させながら、あそうだそうだ口語訳だったっていうふうにちょっとしたカンニングをしてもらってもいいとして、最終的には下の口語訳をこう後付けでこう見ていきながら、そう間違いない、ちゃんと頭の中で口語訳せていたんだというような形でフィニッシュできればその項の復習はおしまいというふうに考えてくださいね。はい、じゃあ以上復習の仕方聞き方と言いましたので、あとはまあ自分のねペースとかあるいは繰り返す回数とかは人それぞれだと思いますけれども、最後は必ず自分で読むんですよ、音声でね読み上げて、で口語訳がスラスラと頭の中に浮かび上がるような形で復習をするとということをやって、それが終わったら次の項へと進んでくださいね。はい、それじゃあまず第1項問わず語りですが、前書きがあります。なので僕はちょっとまず先に前書き読みますね。次の文は呉服斎に仕えた二女と呼ばれる女性の手になった問わず語りの一節、かゆ杖の遊び、この遊びというのは正月15日ですね、むつきの10日余り5日の日に宮廷で行われた。この日かゆを煮た燃えさしの木で女性の腰を打つと安産するということで打ち興じたもの、それをめぐるエピソードを序した部分であるということですね。まあ、このあたりは現代文で例えば小説なんかだったら人物関係を必ず整理してから読み始めるということになりますから、呉服斎と二条、そしてそのかゆ杖の遊びっていうものをめぐるエピソードなんだという2人プラス、どういう状況なのかをしっかりと前書きで捉えた上で読み始めるということですね。はい、それでは読んでいきますよ。皆さんは17ページの上の段あるいは下の段を見ながら聞いててくださいね。女房の方には意と耐え難かりしことは、あまりに我が御身一つならず、近従の男たちを召し集めて女房たちを打たせさせおわしましたるを、寝たきことなりとて東の御方と申し合わせて十日余り八日には御所を打ち参らせんということを談議して、十日余り八日に勤めての愚語発るほどに大番どころに女房たち寄り合いて、御湯殿の上の口には新大納言殿、権中納言、あらわに別当殿、常の御所の中には中納言殿、目堂に増水 サブラウなどを立て起きて、東の御方と二人、末の一間にて、なんとなき物語して、一条、御所は、ここへ入れさせおわしましなん、と言いて、町参らするに、案にもたがわず、おぼしめしよらぬ御子となれば、御、大口ばかりにて、など、これほど常の御所には人影もせぬぞ。ここには誰かさぶらうぞ。とていらせおわしましたるを、東の御方かきいらきまいらす。あな悲しや、人やある、人やある、と仰せらるれども、きとまいる人もなし。かろうじて、久しにもろちかの大納言がまいらんとするおば、目道に候うまし水。司祭候、投資参らすまじ。とて、杖を持ちたるを見て、逃げなどするほどに、思うさまに打ち参らせぬ。これよりのち、長く人して打たせじ。と、よくよく恩退場せさせたまいぬ。さて、死仰せたりと思いていたるほどに、遊具後、参るおり、苦行たち常の御所にさぶらうに仰せられいらして、我が御身、33にならせおわします。御、厄年に負けたると覚える。かかる目にこそ空いたりつれ。従前の床を踏んで、万丈の主となる身に杖を当てられし、いまだ昔もその試しなくやあらん。などかまたおのおの身つがざりつるぞ。一度せられけるにや。と、面々に恨み仰せられるほどに、おのおのとかく珍事申されるほどに、さても、君を打ち参らするほどのことは、女房なりと申すとも、罪とがかろかるまじきことに候。昔の朝敵の人々も、これほどの不思議は、現ぜず候。御影をだに踏まぬことにて候に、まさしく、杖を参らせ、さぶらいける不思議、かろからず候。ゆえ、一同に申さる。その折申す。これ、身として思いよらず候。十日余り五日に、あまりに御所強く打たせおわしまし候のみならず、苦行、天上人を召し集めて打たせられ候いしこと、ほいなく思い参らせ候いしかども、身数ならずさぶらえば、思いよる方なく候いしよ。東の御方、この恨み思い返し参らせん、同心せよ、と候いしかば、さ、受けたまわり、候いぬ、と申して、うち参らせて候いしときに、我一人罪に当たるべきに候わず、と申せども、なんともあれ、まさしく君の御身に杖を当て参らせたる者に過ぎたることあるまじ。とて、御、あがいに定まる。はい、ということですけども、ちょっと割と分量ありますよね。上の古文、下の口語訳の対象で3ページ分ぐらいありますので、特に後半誰が、誰に何を言ったのかみたいな赤いところの波線、この辺りをしっかりと見ていってほしいというふうに思いますね。はい、じゃあ自分で読んでスラスラ訳がいるようになったら第2項目と進んで、毎回やはりこのレベルになったら制限時間を守って目標点を超えるというところに集中して演習を積んでいってください。では第2項でお会いしましょう。